カフェオレディオ。
こんにちは、カフェオレディオ第104回目お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ AU レディオ、カフェオレディオで検索することができます。 Twitter、Instagram、ハッシュタグもあります。シャープカフェオレディオ、シャープカフェ AU レディオで検索してください。番組へのメールはブログ右上メールフォームからどしどし送ってください。ということでですね、カフェオレディオ104回目は先週に引き続き、街へ出ようってことで久々に都内出て新宿で収録してます。ゲストはこの方、ニットアーティストのせいちゃんをお迎えしてます。先週に引き続きですが、よろしくお願いします。
お願いします。
前回はせいちゃんがニットアーティストになったきっかけとか、洋服を作る上でのこだわりとか、どういうことをやっている人なのかみたいなところを紹介していったんですけど、うん、学生時代の時にいろんな国を渡ってファッションショーを続けて
そうですね、
来ていた中でですね、いろいろ映像で見る機会っていうのはすごくファッションショーってあると思うんだけど、
うん、
なんか実際の裏側みたいなのがみんなあんまり知らないと思ったのね。
はい。
ショーとかランウェイをやる時の裏側みたいなものをちょっと聞いていければいいかなと思っているんですけど、
はい、
まずそういうファッションショーとかランウェイをまあやる時に、そういうデザイナーさん、せいちゃんみたいなデザイナーさんがこう呼ばれるわけじゃん。
なんて言うんだ
ろう、呼ばれる、そこからちょっと違ったりとかするのかな。
うちがその学生の時にやってたショーっていうのは全部コンペの流れでやってるので、
うん、
本当に選ばれたその勝ち進んだ組だけのショーなんで、
うん、
まあ、言ったら学校主体のショーなんで、全部自分がやらせてもらったショーって、
うん、
なんで普通はイベントごとじゃない限りファッションウィークっていうのが年に2回あるんですよね。
うん、
まあ、なんかその年によって日にちは違うんですけど、まあ、大体春と秋に AWSS っていう冬物と、
そうだね、なんか洋服って季節ごとにテーマを考えて作っていくっていう、
あのブランドさんがそうテーマとかを掲げてとかやってる、まあなんかいろいろやり方は皆さんあるとは思うんですけど、
うん、
でもなんかとりあえずファッションウィークっていうのが年2回ニューヨークでもロンドンでも東京でもあるんですけど、その時に発表する方法としてブランドさんがやるショーが基本だと思います。
あ、そうなんだ。
なんでなんかお呼ばれするっていうのはイベントの
イベント出題の時に呼ばれるみたいな、
するのかなっていう、多分そんな感じだと思います。普通はブランドさん自体がこういう方法で発表したい今期のテーマみたいな、
うん、
多分そういう感じでやってるんじゃないのかな。
あ、じゃあもうなんか自主的にやるみたいな感じなんだ。
はい、
へー、まあ、全然知らなかった。なんかさ、この日にやりますとか誰かが決めてたくさんのブランドがその日に募ってやるみたいな感じだと思ってた、
う
ん
う
ん、
あのファッションウィークってその1週間ちょいぐらいかな、うん、もうなんかその期間に
それぞれで
やるみたいな、それぞれショーをやらなかったり、まあ、やったりもあるんですけど、うん、展示会ベースで進めてるブランドさんは別にショーやらないし、うん、みたいなとか、うん、なんであの渋谷の光とかで、ファッション協会みたいな団体さんが一応ファッションウィーク自体、前はメルセデス・ベンツ、
お
メルセデス・ベンツファッションウィークかだったんですけど、今はアマゾンに多分変わりました。アマゾンファッションウィークなのかな、
うん、
になってて、まあなんかそこが主催してる、取り持ってる、全体的に取り持ってるファッションウィークってなってて、
うん、
で、渋谷のヒカリエはそういう団体さんが一応その会場を貸し切ってて、
うん、
そこの団体さんに加盟してるブランドさんって言えばいいのかな、
うん、
言い方が合ってるか分かんないですけど、うん、まあ、なんかその人たちはその渋谷の光への小会場で発表をとかあるし、どっかの会場を借りてブランドさんが主催で、うん、本当にそのブランドだけのショーをやりきってるブランドさんとか、
あ、
なんでお呼ばれはイベントなのかなっていう感じです。
あとちょっと気になったのがモデルさんっているじゃん、
はい、
ランウェイやるときに、はい、ああいうのってセイちゃんとかが選んだりするの？
それも本当にブランドさんによるんですけど、どこまで人を使うかみたいな、うん、どこまで担当の人を呼ぶかみたいな、例えばディレクターさんだったりとか音響さんだったりとか照明さんだったりとか演出家さんが基本になるのかな、
うん、
モデルキャスティングはモデル事務所にお願いをして、大きいイベントだとモデルキャスティング係みたいなのは、うん、多分いたりいなかったりするのかな、
うん、
でもブランド主催のとこだったらブランド の, そのデザイナーさんと多分演出家さんだと思います、
うん、なんかそれのモデルさんに合わせて結構身長とか体型とかいろいろあると思うんだけど、うん、それに合わせて作るのって結構難しくない？
合わせて作るのはなかなかないと思います。もうショーやるときって服は出来上がっててショーをやるんで、モデル用のサイズを用意してるわけでは
あ、そうなんだ、
ないですね。外人モデルを使うとかだと、
うん、
やっぱ日本人体型とは違うので、
うん、
なんかそういう時とかは多分ワンサイズ大きいやつを着せたりとか、
あ
まあなるのかな、うん、と無理やり着せたりもするのかなあると思うんですけど、
うん、
まあでもなんか全然モデルに合わせて作るっていうのはなかなかしないと思います。
いや俺結構その場でなんか身長とか体型が合わないとかそういうので体型に合わせて作っていくのかなってずっと思ってた。
あでもその本当着せてみて、うんうん、やっぱ違ったとかは多分いくらでもあるので、
うん、
その場で取っ替えてるとかは全然ありましたね。あと着せ方変えたりとか、
うんうんうんうん、
一応全部組み合わせ、うん、スタイリング自体は前もって決めておくんですけど、
うん、
でもやっぱりなんか当日着せてみてしっくりこないとか、なんかちょっと見え方違うねとかってなると、うん、やっぱりその場でパッパって変えて、演出家さんも出てきたりするとか出てきたりするかな、うん、なんかショーの雰囲気に合ってないよねとか、
はいはいはいはい、
このモデルさんだとねとかあるので、
うんうん、
まあなんかちょいちょいこうありますよ、調整最終的には、うん、
あとちょっとショーの雰囲気ってところで音楽も大事じゃない？
はい、
音楽の選曲っていうのは誰が決めるの？
本当にそれも演出家さんとデザイナーの希望とはあるんですけど、
うん、
でもなんかあの著作権の話で、うん、あの映像になった時は曲が変わってたりとか変わってることはないのかな、なんか音がないみたいな、あの消されちゃったりとかね。
ランウェイの映像の時はってこ
と？そうですね、
無音になってるっていう、
なんか難しいって言ってました。あとは、まあ、なんか知り合いに作ってもらったりとか、
あ曲をね、
あのオリジナルにしてもらうとか、
うんうんうん、洋服を実際に編んでる時ってなんか音楽聴きながらとかってそういうのあったりするんですか？
音楽聴きますね、常大体聴いてます。作る時は音楽聴いてる時もあるけど、映画見ながらとか、最初はできなかったけど
映画見ながらは結構意外かもしれない
糸だけ見てるのが退屈なんですよあの飽きちゃって見てられなくなっちゃうから、
うん、
編んでてプラス音楽だったり、まあ、なんか YouTube だったりとか、
うん、
映画だったりとか、なんかそういうのは用意してます。
家で作ってるの？アトリエとかじゃなくて？
お家ですね、今作業場と自分の自宅一緒にしてるので、
うん、あと
電車の中とか
嘘？
編んでます。
嘘？電車の中とか編んでんの？
全然歩きながら編んでますね。
へえ。
あの糸だけカバンに入れて、そんな大きいものとかは編めないんですけど、やっぱり人がいるんで。
確かにね、うん、
でもなんかどっかのパーツとか、まあ、袖ぐらいは編んでるかな、いつも。
あーでもそういうの結構便利かも。便利じゃなくて便利っていうのかな、
便利
なんか、ね、
ですよ。あのミシンだったらできないですけど、うん、編み物だったらね、どこでもできるんで、
ね、うん、
あの本当電車の中とかで編んでるんで、うん、見かけたら声かけてくださいあいつかっつって
あいつか。結構そうだね、そういうことを考えるとなんかいろんな環境で作ることができるっていうのは便利っていうか、
便利ですよ
って思ったし、なんか音楽とかだとなんか 俺もたまに作るんだけど、やっぱ家じゃないとできないみたいなのがすごいあるから、うんうんうん、いろんなところで出かけた先でいろいろ編んだりすることでまたインスピレーション受けてなんか作る上でアイデアが浮かんだりとかも、そういうのも多分ありそうだよね。
なんかね、いいですよね。見て飽きないですかね、電車の中とかだと。
うん、物を作っていく上でなんかインプット、いろんな参考にするものとか。
あ、そういうことか。
うん、
なんだろうな、普段は自分言葉から始めるんですけど、いつもイメージ作り。
そうなんだ。
日常生活してて、
うん、
あの時ってこうだったんだみたいな、まあ、なんか普通に本当に日常生活で、まあ、過ごしてて、なんかちょっと引っかかったところ、そこから言葉拾いみたいな、まあ、なんか聞いてるじゃないですか、曲とか。その時にぴったりハマる歌詞があったりとか、映画とかもなんか一言セリフ、
うん、
意味ありげな言葉を拾ったりとかしてとか。もちろん映画だったら映像なんで、着てる服とかもデザインに入ってたりもするのかな。なんか見直してた映画とかを見て、
うん、
と自分の作品見て、ああ似てたなみたいな後から気づいてとかはありますね。
文章から作るってすごいなって思う。
ずっとそのやり方なんですよね、学生の時から。
結構本読んだりとかする？
本はね、読まないんですよ。
本は読まないんだ。
あ、でも去年やっと2冊読みましたね。でも小説全然読まなくて、
うん、俺去年は、うん、下半期は結構読むようになってきたかもしれない。
読みそう、好きそう、本
好き。でもね、俺この前まで全然、それまで全然本読まない人だ。
あ、そうなんですか。
活字ダメみたいな感じだったんだけど、ちょっと挑戦してみた。
うんうん、
読むのに。そしたら結構楽し
かった。ハマり
ますよね、うん。寝る前とかによく読んで。
そうですね。なんか良かったです、うん、読んだ本は、うん。
そんなせいちゃんですけど、今年はどんな年にしたいですか？あの、去年は、ちょっと去年のことについてちょっと聞きたい。去年にはどんなことして
ます
か？
すごい動きましたね。
ああ、活動的だったんですね。
そんなに動いてるつもりもなかったんですけど、振り返ってみたら結構やったなっていう。年始めに、あの映像をの作品を自分作ったことなくて、初めて映像作品に取り組みました。ホトクっていう短編映画に結果的に着地して、なんかもともと舞台とかも好きなんで、
うん、
映像の前は舞台をどうにか、その文章、さっき言ってた文章作りから自分がイメージ始めるっていうところで、その文章が舞台にならないかなっていう希望があったんですよ、
うん、
まあでもいろいろ相談してみたら、まあ、とりあえず今の段階で舞台は難しいなって話になって、でも自分のその文章の原案をどうにかストーリーにできないかなっていうところはずっとあって、糸を編むことを常にやってるんですけど、ほどく瞬間をどうにか形にできないかと思って、たまたま居合わせたお友達の一言がすごい良くて引っかかって、ほどくのって切ないけどめっちゃ綺麗だねみたいな、
うん、
ああそういう見方もあるんだってなって、でそれをどうにか映像にっていうのが始まりで、まあ、去年の1月かな、
うん、
に始まって、4月は、お世話になってる先生にお呼ばれをして合同受注会に参加してみないかってことで、
うん、
初めて
やったり
かな、
うん、
あとは個人的にオーダーをお客さんからいただいたりとか、初めてですね、量産をやったりとか、あのダブルネームでやらせてもらって。
ダブルネームっていうのは、
タグを2つ、自分のタグと相手先のブランドさんと、
うん、
タグを2枚つけて自分の名前も出していいよっていうことで、 ありがたくですね、
うん、
なんで同じものを何個も作るってことをしたことがなかったんで、
うん、
大変でしたね。
うん、
こんだけかかるんだこれはみたいなとか、うん、11月かにラフォーレウォールさんで、
ラフォーレのウォールって
セレクトショップ、
セレクトショップか
です、はい、
はいはいはい、
で1週間打ち出しをやらせてもらって、すごいいい場所で本当に、
うん、
あとは年末ですね、ニューヨークに個展をやりに行きました。自分の友達が学生の頃にニューヨークの日本人オーナーのギャラリーがあって、でそこのインターンをやってたらしいんですよ。でなんかまあ今年の春かとかに1回閉めるっていうお話で、
あ、そうなんだ。
なんでそのまでのなんか空いてる期間でせいちゃんやってみないみたいな言われて、
うん、あでもなんか
年末、
うん、年末にできてよかったね、そういう意味では。
なんかねバタバタ過ぎたんですね、本当になんか凄まじかったです。
凄まじかった。じゃあ今年はどんな年に。
今年はですねちょっと、うん、まあ去年も去年で頑張って、あの人付き合い本当に苦手なんですけど、あの慣れた人にはいいんですけどね、うん、でもなんか去年はなんか結構走り回ったんで、
うん、
今年はどうにかそれを走り回ったところを形にできないかと、
うん、
あとは取扱い店舗を増やしたいと思ってます、うん、本当に、
はい、
あのもし聞いていてページ見ていただいて
あそうだよ ね、
ね 気に、うん、気に入ってもらえればぜひ。
結構そのなんかセレクトショップをやってる人も聞いてる方の中ではいらっしゃると思うし、 URL をブログにも Facebook にも貼るので、
はい、あの、はい、ぜひぜひ本当にどこでも行くので。
そうですね、
お貸していただけるとすごい光栄です、
はい、ということでせいちゃんには今年も頑張ってもらいたいですね。
ありがとうございます。
はい、カフェオレディオ第104回目、ニットアーティストのせいちゃんをゲストに迎えてお届けしております。それでは告知の方をお願いします。
前回告知した作れむさこっていうイベントですね、あの家具とか小物を作りましょうっていうワークショップのイベントが13日から始まっていて、
はい、
29日今日が最後、
はい、今日配信が29日なんで、はい、
なんで最終日。
そうですね、今日が最終日ですね。
時間によってはちょっと、ま
うん、
間に合うのか間に合わないのかちょっと分かんないですけど、駆け込みで皆さん遊び来てください。19時まで、
はい、はい、ということなのでぜひ遊びに行ってあげてください。あの場所の詳細などは、
あ、品川区小山 3-8-16 パートナムハウス1階です、
はい、
武蔵小山ファクトリー
で大丈夫ですか。
大丈夫です、はい、
はい、では今回で2週にわたってちょっとせいちゃんを紹介した感じなんですけど、
はい、
どうでしたか。
あの表出てなんかインタビューとかすごい苦手で、
される側ね、うん、
あのショーとかでも喋るのが本当に苦手すぎて今は、まあ、師匠と話してるんで言葉足らずなんでね大体ね。
俺もそうなんだよね、そのボキャブラリーを増やしたくて本を読み始めたの。
あ、それは、うん、
そう、語彙の少なさってあるじゃん
ありますね、 ね、
うん、この番組はね、あの自分を成長させるっていう意味でも存在しているものだから、まあ俺も続けていこうと思うので、
はい、
はい、ちょっとまた機会があった時は
ぜひぜひ
お互い成長した姿でね、
そうですね、リハビリを終えてですね、うん、
成長したコミュ力でやっていけたらと思いますが
、はい、お願いします、
はい、はい、ということで、カフェオレディオ第104回目は、ゲストにニットアーティストのせいちゃんをお迎えしてお届けいたしました。はい、それでは、来週もお楽しみに。
はい、ありがとうございます。
先週に引き続きニットアーティストのせいちゃんにゲスト出演していただきました。最近あの周りの人からなぜか師匠と呼ばれることが多い私ですが、師匠と呼んでくれるなら弟子として見守っていきたいし応援していきたいという思いがあります。これからも頑張って活動を続けていってください。さて、来週のカフェオレディオも女性ゲストが登場します。しかも番組が始まってから最も予算をかけた内容でお届けしますので楽しみにしていてください。それでは。カフェオレディオ。